76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップをゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは株式会社欧州ぶどう栽培研究所代表取締役社長今井隆さんです。株式会社欧州ぶどう栽培研究所は新潟市西蒲区に本社を置き、ワイン製造や販売を行うカーブドッジワイナリーを運営する会社です。またワイナリーの敷地内ではレストランや温泉施設、宿泊施設などを運営するほか、新潟市中央区でカーブドッジの名前を冠したワインショップやレストランなど5店舗も営業しています。今井社長がワインに携わるきっかけとなったのは、大学を卒業し大手飲料会社のワイン部門で働いたことでした。その後長野のワイナリーでの勤務を経て帰郷し、欧州ぶどう栽培研究所に入社、現在は社長を務めています。今井社長はカーブドッジが目指すのはワインを通じてお客様に感動してもらえるワインの楽園だとおっしゃいます。今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは株式会社欧州ぶどう栽培所代表取締役社長今井隆さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。欧州ぶどう栽培研究所というと、はい、んって皆さん思うかもしれませんが、はい、もう有名なあのカーブドッジですね、はいはい、多分新潟の方は、まあ、下越の方だったらほとんどの方は行ったことがあるんじゃないかなと思うぐらい
だといいんですけどね。
ですよね、はい。まさにあのワイナリーと、それから、まあ、私なんかもスパが大好きで、はい、あのしょっちゅう行ってるのと、あとは本当にレストランもね、すごく美味しいレストランがあったり、パン屋さんがあったり、はい、あのまあ、本当に一つのこう、まあ、観光施設というか、そういう形でね、新潟の方からは愛されてますよね、は
い、なんかね、ちょっと村みたいな、ワイン村みたいな形で、
そうですね、はい、まあ、なんかあそこに行くといきなりこう異国の世界が広がるっていうね、はい、そこの直前までは新潟なんですけどね。
そうですね、
はいはい、突然一歩踏み入れると別世界がこう広がって、はい、なんかこうこんな近くなんだけどすごくこうリフレッシュできるような、
そこね、田んぼが見えないんですよ。
ああそうですね、
はい、ちょっと特殊な、まあ、砂地の海沿いなので、角田山が見えて、はいはい、田んぼが見えない、ぶどう畑とか野菜の畑しか見えないで、はい、ちょっとこう雰囲気が違うですよね。
そうなんですね。だから、まあ、場所は角田浜なんで、
はい、
砂地なんですよね。
砂地ですね。あの新潟の一番海沿いの
砂丘
列の一番西の外れ
です。はい、はい、まあ、本当に日本酒でね、はい、有名な新潟で、あの砂地でワインができるって本当誰もこう想像しなかったというか、
はい、まあね、私も半信半疑でしたよ、最初の
頃は。今井さん自身も、
はい、
そうだったんですね。
まあ、先代がね、立ち上げた会社ですから、そこへ合流した時も、ね、地元だからこそここでいいのかなとかっていうのはありつつも、まあ、ワインの仕事をずっとして行きたかったので、
はい、
しかも、まあ、新潟へ戻ってやれるっていうのはすごく魅力的でしたよね、
なるほどね、はい、今本当ねワイン畑があるのがこう当たり前の景色になりましたけど、はいはい、最初ってどのくらいからスタートしたもんなんですか。
最初ね1ヘクタールです。それはあの地元 の, あの、まあ、お金持ちというかあの土地持ちの方が、
はいはい、
使えよ使えよっていう形で1ヘクタールボンと、その代わり将来はうまくいったら買えよと、
うん
いうような口約束で。
そうなんですね、はい、あ、じゃあそういう親切な方がいらっしゃった。
親切というかね、はい、あのそういう方はいらっしゃったんですよ。ってでその畑はもう今なくて。
あ、そうなんですね、
はい、うん、今ビネスパの あのそこ地です。
そこ地になって、あ、はい、じゃああそこに畑をもう、
そうです、
植えたのがもう最初だったんです ね、 そうですね。
あそこは農地じゃなかったんで、だから持ってる人も農家じゃないし、我々も農地じゃないので買えたと。でそれを開墾して、ブドウ植えたっていうのが最初ですね。
なるほどね、はい、そうですか。それがじゃあ1ヘクタールからスタートして、はい、今何ヘクタールになってるんですか。
今でもまだ 8.4 とか。
あ、はい、そうなんですね。でなんかあの周りにもね、はい、あのいろいろなこうワイナリーができてきて、はい、すごくこう広がりをね見せ始めましたもんね、はい。
まあ、もともとその、スタート時点から、まあ、一軒で大きくなるっていうんではなくて、うん、ある程度になったらこう有志を募るって言ったらおかしいですけども、同じ志を持った人を集めて、うん、やっぱりきちっとしたワインですよね、うん、あのまあ、間違いのないワイン作りをしていくことで産地化していくっていうのが一番最初からやっぱり構想としてあった
んですよ。あったんですね。なかなかそこまで見据えてスタートするケースって珍しいですよね、
はい、どうなんでしょうかね。やっぱりブドウ自体ワイン自体が時間かかっちゃうのと、まあ、50年100年っていう単位の事業だっていうのがどこかに、うん、頭にあるので、やっぱ長い目で見た時には定着させるためには、なんて一個拠点が観光地のようにボーンと大きくなっていくんではなくて、複数の人が同じことをして面で広がって、例えば農家さんも増やしながら、農業としてもある程度成り立つというような、あの形を作っていかないと定着しないんじゃないかな。あとはその景色を作るという意味では何軒も集まってみんなそれぞれがブドウをしっかり植えていくってことはすごく大きいですよね、その観光という面でも、ね。
ただね、日本酒というね、はい、まあ、新潟という地にね、そしてあの海のすぐのそばのね、はい、あの砂地で本当にそんな大きな産地になるような広がりがあるんだろうかっていうね、まあ、一つ賭けでもあったと思うんですよ、最初の時っていうのはね。
だと思いますよ。
ですよね、はい、だからすごいなって思うんですよね。
そうですね、その辺はすごいなと思います、うん、ね、まあ、私も一番最初には いませんでしたのでね、うん、
ちょっとね、だから、はい、その最初のスタートのね、まあ、今いらっしゃらないんですけど、創業者の方が、はい、こうどのようにしてこう目をつけたのかっていうところからお話ちょっと伺いたいんですけども。
まあ後で聞く話なんですけど、まあ、いろいろな結局は、条件が重なって理由は一つではないですよね、はい、さっき言った、本当に引っ張ってくださる方がいたとか、あともちろん、まあ、本州であれば新潟とか、あとは移動的に福島とかね、この辺のエリアがいいんじゃないかと、その辺は思ってたようです。
あ、そうなんですね。
あともう一つはその、まあ、北行きすぎるとちょっと寒くて品種が限られるで、南の方は雨が多いということがありますよね。で、まあ、内陸だと寒暖差があっていいんですけど、やっぱ土地の手配のしやすさっていうのが、やっぱり日本の場合はね、どうしてもそんなに国土広くないので。
そうですよね、山に行くとまた大変ですもんね。
非常に、まあ、私も前長野にいましたけど、本当に小さい、単位での話になってしまうということが多いので、難しい、
はいはい。
あとは、まあ、消費地との距離感っていうんですか、例えば新潟だったら、まあ、当時40何万その中規模の都市圏がある、でさらに2時間で、
まあ、ね、
一番大きい都市圏を抱えて、まあ、日帰りで切ったり、情報としても実際物の移動、人の移動もそんなにこう、まあ、ロマンチックなほど遠くないっていうんでしょうか、その辺はすごくこうビジネスをやる上では大事な要件の一つではありますよね。
なるほどね、はい。じゃあ、まあ、その創業者は越智さんという方ですけれども、越智さんがもう新潟でこれを作るっていうこともありますけども、はい、その周りでこの、まあ、日本でワインを作るならば、まあ、このぐらいの緯度で新潟にちょっとこういい土地もあるし、だったらば自分たちのこう作りたいもの作ってみようかみたいな、そういう周りのあれもあったってことですかね。
はい、
でね、よくこう、まあ、これとても有名な話ですけど、じゃあどうやってね、その、まあ、資金を集めるのかというね、はい、話とかの中で出てくるね、はいはい、そのワインのこの木のオーナー性、はい、あれはすごい発想だったなと思うんですけども、
まあ、やっぱり2人と、手持ちが創業者2名2人なんですけど、2人とも手持ちが全然なかったので、やっぱりその辺はやっぱりすごく苦労して、 結果的にはまあ、そのオーナー制ということを、まあ、例えば、1万円という価格、うん、それから10年間、
うん、
まあ、1万円で1本10年間というすごく分かりやすい形で、まあ資金を集めるというよりファン作りをしていった
ファン作りですね
ということですね。
ね、はい、これって本当にこの木があなたの木みたいなので見れたんですか？
見れます。ぶら下げ、ね、名札はぶら下げられないんですけども、うん、全部プロットしてあるので、番号っていうのはお客様にお通知してますから、
はいはいはいはい、
番号をちょっとカードでね見せていただくと、じゃあここ行ってこの畑のこっちから数えて何番目の何ていう列の何本目のこういう
木ですよって、あ、そ
う
なんですね。あ、それはやっぱり嬉しいですよね。
そうですね、
はい、今何種類ぐらいのワインができてるんですか？
ね、毎年ちょっと種類変わるんですけど、ごめんなさい、ブドウが20種類なの、21種類なので、はい、30から40の間でいろいろ毎年同じものを作らない感じなんですよ。ブドウの出来とか量によってちょっといろいろ変えてるので、
だい
た
い
それぐらいの間ですね。
うん、そうなんですね、はい、そっかそっか。
FM Kent 76.5
伊藤さと子と新潟の経営者、今週は株式会社欧州ぶどう栽培研究所代表取締役社長今井隆さんをお迎えしてお送りしています。さてではですね、今井さんご自身のちょっと歩みを教えていただきたいんですけれども、もともと出身は新潟市ではなくて直江津なんですね。
そうですね、
そうなんですね、
まあ、今の上越市、
はい、そうなんですね。いつまで直江津にいらっしゃったんですか？
中学1年ですね。なんか2年になるときに父が教員だったので、で、まあ、転勤編入と
転勤に、あ、で新潟に来て、は
い、そうですね、駅前ですか、三原中学校という、
あ、はいはいはいはい、はい、
大都会、
大都会のね、はい、新潟直江津からしたら大都会です
ね。大都会なんですけど伊藤さんもこっちで来たじゃないですか。
私も伊藤川から来たからと、すごい大都会ですよ。
新潟来た時、まあ、三原って塗ったり入ってるじゃないですか、はい、すごいな、待ってるって思ったんですよ。
ああ、そうかも。
やっぱジョイスから来るとこちら、うんうん、東北に近い言葉が、
うんうん、ちょっとそうですよね。
そうなんですよ、うわ東北に来たっていう、はいはい、全く聞き取れないっていう最初の頃ね、 ありましたね。
はいはいはい、はい、そうですか。で、中学高校、そして高校卒業後は進学はどちらに、は
い、地元です、
新潟大学ですね、
大学の理学部、
はい、理学部
生物学科というところ。
生物学科、どういう研究というか勉強されてたんですか？
まあ、3年ぐらいまでみんな一般的なね、本当基礎的な授業が多くて、4年で、まあ、専攻を取るんですけど、
はい、
それは植物分類学講座っていうのがあって、
はいはいはいはい、
まあ、どっちかというと一番古臭い学問ですよね。その野山の草を
分類
これなんだっていう、
何かなんだっていう。
そうです、そうです。
はあ、はい、そうなんですね。そういうもうなんか野山の草花とかそういうのに興味があったんですか？
いや、あんまりなかったんですけどたまたまそのつく先生がね、
はいはい、
すごく良かったので、まあ、この先生に行こうかなっていうことで、まあ、石澤先生って今まだ教育の教える仕事も辞めてますけれども、そのいろいろ植物関係のお仕事はまだされてますけれども
、はい、そうなんですね。で実は大学卒業後東京に、
東京、まあ埼玉です。
埼玉なんですね。
埼玉なんですよ、
はい、就職したのは
会社名ですか、はい、肉にコカ・コーラボトリングっていう、
はいはい、もう大変ね、普段お世話になってますよね、
はい、今は違うのかな、統廃合で大きくなっちゃったんですね、はい、多分。
でもコカ・コーラの会社ですよね。そうですよね、
はい、
でそちらでどんな
ワインを輸入して卸す部署があったんですね。
コカ・コーラでそういう部署があったんです、はい、食品部
っていうところで、はい、ワインとかコーヒーとか清涼飲料以外のことをやってた部署があるんですよ、でそこに入ったんです、はい、
なるほど。じゃあそこで、まあ、ワイン部門というか、
そのもう、まあ、輸入ですよね、輸入して、まあ、営業の方にお渡しする、
うん、
倉庫管理したりとか、そういう、まあ、部署ですね、
部署に、はい、いらっしゃ
ったんですけども、はい、ほんの1年もいないんですよ、すぐ辞めちゃって。
でもなかなかね、だって
きな、ね、会社、まあ、誰もが知ってる会社に、はい、まあ、あの当時、まあね、ね、勤めて、はい、でもそれを辞める勇気っていうのもね、なかなか大変だったと思うんですよ。
でも30ぐらいまではいいかなってどこか思ってましたね。
あ、そうですか、
はい、そこまでに決めようかなとかっていうのは、
うん、
まあ、入ったら一生っていう覚悟なんですけど、でもまあそこにダメならダメでし、あの新しく変わればいいかなっていう、まあ、やめで、
うん、
やでやめるんではなくて、
うんうんうん、
他にあれば別にいいんじゃないかなと思ってました。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ割となんていうか、あの当時にしてはすごく柔軟なというか、割とみんなね、こう、あの当時大きな企業をね、はい、勤めることができたので、とても景気が良かったし、そうするとやっぱりね、せっかく入ったいい会社だからなかなか辞めようという決断がねできないけど、でも自分の人生のね中で30ぐらいまではいろいろやっていいんじゃないかなって思えてたっていうのは、
う、ね、まあ、あとはそのやっぱり仕入れて下ろすだけなんですよ、うん、ある意味ね、輸入っていうのは、まあ、それも人に物を売るっていうのがものすごく、うん、あの楽しいっていう方もいますけども、うん、僕自身はもう少しこう作ってるところに近いところに行きたかったんですよね、
うんうん、
なのでもうそういうのは早い方がいいと思って、
なるほどね、
長野の、うん、あの、まあ、ワイン部門、ワインを始めた会社のところへ、まあ、ちょっとお願いして、入れてもらったと。
はあ、そうだったんですね、はい、もうコカ・コーラから大コカ・コーラから、ね、
でもないですけどね
いやいやいや、でもそれでポンと、そんなにだって大きな会社ではないわけですよね。
そうですね、
ねえ、はい、そうなんです。で、あのそこで越智さんにお会いしたんですか。
そうです、はい、そのワインのトップだったのが越智さんで、
越
智さんは、まあ、そ、僕が入って2ヶ月ぐらいでも実は辞めちゃって、それでその後、どれぐらいしてからかな、で新潟に来たらしいんですね。
あ、
で私は別にあのその後4年ぐらいずっとそこに、
あ、長野のその会社に、
はい、長野の会社にいて、
じゃあその時は念願のちょっとこう作るということ、
畑仕事の部門でした。
あ、本当に作りたかったんですね。
まあ、そうですね、
うん、はい、あ、畑仕事で実際にこうブドウを育てたんですか。
はい、
へ、
今うちはね分けてないんですけど、うん、その会社は栽培っていうのと醸造っていうのを、あの課として分けてたので、うん、部署として、
うん、
仕込み以外の時は、まあ、別っていう感じでしたね。
なるほどね、はい、そうですか。じゃあ徐々にこうワインとはどういうものなのかというものも作りながら、うん、こうだんだんこう身についていって、でこの中でまたねきっと転機があったんだと思うんですけども。
転機ってっていうほどではないんですけど、やっぱ株主できてたので、まあ、特に顔出すこともなく、
うん、
しばらく、まあ、しばらくっていうか、それはまあうちの親からね、おさんが来てワイナリーまた作ってるよっていうのは聞いてたんですけど、
あ、
まあ、なんかの拍子にこう帰省した時にひょっと寄ったんですよね、
うんうんうん、あ、じゃあ、 あの株主の今の、
で、まあ、はいはい、一緒に当時前働いてたね、長野時代に一緒に働いてた、方もいたりした話をして、でそれでワインをちょっと、まあ、買ったのかもらったのか分かんない、覚えてないですけども、
うん、
それを持って帰って飲んで、うんうん、あ、新潟もいいな、戻ろうかなってふと思って、
じゃあ思ったよりもそのできた出たワインというのが
美味しかったですね。
美味しかった、
はい、まあ、実際は新潟のブドウは取れてなかったので、
うん、
あの別のブドウだったんですけども、
はいはいはいはい、はい、
やっぱそこで戻ろうっていうふうに思ったんですよね。うん、
まあ、それがいつのことですか。
27くらいだったかな、ちょっと合ってないから94年。
あ、94年、
はい、
うーん、じゃあもうあのカーブドッジができて2年目、
ね、
あ、そうなんです。じゃあまだまだ本当にもうあの畑1ヘクタールからこう育てて、
そうですね、
じゃあ本当取れて最初ぐらいのワインをもらったみたいな感じですか。
そうだと思います。でポツンとまだ林の中に、
うん、うんうん、今のあの立派な状況じゃなくて、
はい、
は
もちろん芝生もなかったですし、
そうなんですね、
夏場駐車場もほとんどなかったので、
へえ、でもそこのその風景でこの未来を想像することができました。当時
話はしてましたけどね、本当将来はホテルっていうか宿泊もやるぞとか、
あ、もうその頃から
そういうのが、
はい、 そうなんですね。じゃあそのね殺風景な畑にこう夢を描いて、はい、
まあ地元に戻ってくるって意識がなかったら難しいですよね。
そっか
そ
っか、
その安心感はなんかなんとかなるだろうっていうのがあったんですけど、
そっかそっか、はい、まあ新潟でまた新しいスタートここだったらできるなと決断をされて、はい、で94年に来たと。
そうですね、う
ん、で最初はどういうところからスタートしたんですか。その
私営業です。
あ、営業されてたんですね、
はい、ちょうど営業の方が辞められてたので、うんうんうん、じゃあ代わりにってことで、うんうん、主に県内のお酒屋さんとか問屋さんに、うん、行ってお仕事するっていう形でしたね。でもちろん人数が少なかったので、水辺するとか収穫するって言えば全部そっちの仕事も一緒に入るっていうことでは、まあやりやすかったですよね。
なるほどね。じゃあもう本当作ることから売ることから何もかもこう携わらなきゃいけない、
やらないといけない。その注文取ってきても瓶詰めが終わってないとかラベルが貼ってありませんとかっていうので、
あ、そうです、
こちらが一生懸命こう、ある程度ね、やっていかないとっていうところもありましたね。まあ、それぐらい のんきな、のんびりとしてた会社です、はい
はい、ではではちょっとですね、はい、今週はですねお時間が来てしまいましたのでここまでにしまして、はい、この続きを来週またお聞かせ願いますでしょうか、はいはい、今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。新潟秋の
76.5.